宗教の時間です。新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言のもと、日常生活でも数々の自粛や制限を強いられ、皆様大変な思いで毎日お過ごしのことと思います。そのような中で、宗教の時間では今日からコロナ禍に生きるというシリーズをお送りいたします。2週にわたってお話しいただくのは、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授の若松英輔さんです。批評家で詩人でもある若松さんは、執筆活動を通して古今東西、人間が刻んできた数々の言葉と触れ合い、その中に私たちが未来を生きる手がかりを見出してきました。1回目の今日は、この声を聞くと題し、新型コロナウイルスの脅威と現在進行形で向き合っている世界各地のリーダーたちの言葉をお届けします。若松さんが心を打たれたそれらの言葉の中には、どのような思想やメッセージが込められているのでしょうか。シリーズコロナ禍を生きる、その1回目、この声を聞く。お話は若松英輔さんです。
皆さんこんにちは。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。新型コロナウイルスの脅威の中で、私たちは今大変厳しい毎日を強いられています。家で、過ごさねばならない人たち、また、外で働かなければならない人たち、それぞれが大変大きな不安と苦しみを、そして悲しみを抱えながら生きているんじゃないのかなというふうに、お察し申し上げております。今日はですね、そんな中で私たちの行く末を少し照らし出してくれるような言葉、あるいはですね、羅針盤になってくれるような言葉というものをいくつか皆さんにご紹介しながらですね、今私たちがどこにいて、これからどこに進んでいくことができるのかということを考えてみたいと思っております。今回私は2回チャンスをいただいておりまして、今日は第1回になります。1回目はですね、世界の様々なところで活躍しているリーダーの言葉、今日は3人のリーダーの言葉を皆さんと考えてみたいと思っています。一人はドイツの首相のアンゲラ・メルケルさんですね。2005年からもう首相を務めて、およそ15年にわたってドイツという大きな国を率いている人物でもあります。でもう一人はアメリカ・ニューヨーク州のクオモ知事。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、このコロナウイルスの危機の対応がですね、とても素晴らしいということで、今、人々はですね、彼こそ大統領にふさわしいというような声も上がっている人物です。で、もう一人はですね、昨年、2019年の11月に来日いたしました教皇フランシスコの言葉を、少し皆さんと考えてみたいと思っています。この3人の言葉の中にどこか共通するものもあるかもしれませんし、それぞれの立場から見えてくる何か大事なものもあるんじゃないかというふうに考えている次第なのです。で、まず、皆さんと味わってみたいなと思いますのは、アンゲラ・メルケルの3月18日に行った記者会見の言葉なんですね。で、これは皆さんもお読みになることができます。ドイツ大使館のホームページにアクセスしていただけますと、日本語で、書かれておりますので、そちらをご覧になっていただければ、と思います。ですね、そこでメルケルが一番最初にこんなことを言います。何百万人もの方々が職場に行けず、お子さんたちは学校や保育園に通えず、劇場、映画館、店舗は閉まっています。中でも最も辛いのは、おそらくこれまで当たり前だった人と人の付き合いができなくなっていることでしょう。もちろん私たちの誰もがこのような状況では今後どうなるかと疑問や不安で頭 頭がいっぱいになりますというわけですね。一見何気ない言葉なんだと思うんですけども、メルケルがここで決して口にしなかったのは頑張れという言葉ですね。皆さん頑張りましょう、私たちはどうにかなります、頑張りましょうというのでは全然ない。彼女はむしろ弱い、私たちは弱い存在なんだということを最初に語るわけですね。ここはもちろん誰もがって言ってるわけですので、自分もそうなんだ、自分も実はどうしたらいいかわからない、今後どうなるかわからないって不安でいっぱいなんだ。でも私たちはそういう弱さ、自分の中で眠っている弱さというものを、明らかにすることで本当の意味で連帯というものが生まれてくるんじゃないかということを彼女は感じているんだろうと思うんですね。で、今日皆さんと考えてみたい言葉がですね、一つございまして、つながりという言葉なんです。つながり。で、今、このつながるという言葉はですね、世界のさまざまなところで語られ始めています。しかし、私たちはもう一つ何か似た言葉で、交わりという言葉もあります。つながりと交わり、どういうふうに違うのか。そして私たちは今どういうふうに世界を作り変えていかなければならないのかということも皆さんと今日考えてみたいんですね。で、少しメルケルの言葉に進んで入ってまいりましょう。彼女は次はですね、人がやっぱり病に感染し、そして亡くなっていく中で、人の命というものがどういうものなのかということを語ります。これは単なる抽象的な統計数値で済む話ではありません。ある人の父親であったり、祖父、母親、祖母、あるいはパートナーであったりする実際の人間が関わってくる話なのです。そして私たちの社会は一つ一つの命、一人一人の人間が重みを持つ共同体なのです。ここでメルケルが語っているのは、命というものが私たちを本当に平等にしてくれるものなんだということなんですね。で、ここで語られている命ということは、私たちのこの身体的な生命というものよりももう少し大きなもののようなニュアンスがございますね。で、今日皆さんともう一つ考えてみたいのは、命と生命というものがどういう関係にあるのかということなんです。私たちの今日生命という言葉は、この身体的生命を意味する言葉として使いたいわけですけども、身体的生命というものがなくなってしまったら、命というものは存在しないのかということも私たちはどこかで考えてみることができるかもしれません。で、身体的生命というものと私たちはもう少し違う命というものを持っているのであれば、違う交わりというもの、違うつながりというものも生まれてくるのかもしれないということももちろん考えうるわけです。先ほどはつながりと交わりという言葉を、考えてみたいというふうに申し上げましたけども、つながるという言葉は、あの人とあの人をつながってるらしいいう言い方なんかすることがありますね。あの人とあの人がつながってる。でもそのつながりという言葉は、何かどこか目に見えないものでつながっているというようなニュアンスがありますね。で、交わるという言葉は、交通の交という字でもありますから、何かこう楽しくガヤガヤやるような、そういう交わり合いですね。交流会なんていうのも交わるって字が使われていますけども、ですので、つながりというものはどこか距離があるような、しかし深くつながっているというようなニュアンスですね。で、交わりっていうのはやはり私たちの体がそこに行って何か言葉を交わし合ったりなんだりするというようなニュアンスがあるんじゃないかなと思うんです。ここまでお話するともうご説明はいらないんだと思いますけども、今私たちは交わることに制限があって、 つながりを深めなくてはならないというところにいるわけなんです。私たちが、交わっているときはですね、人の前で弱くあるなんてことはやはり隠したいんですね。隠したいんだと思います。強がるわけです。しかし本当に誰かとつながろうと思ったとき、私たちは弱さというものを分かち合うんじゃないでしょうか。それは友人であったり、親子であったり、あるいは兄弟であったり、いろんな関係があるんだろうと思うんですけども、つながるっていう時に、むしろ弱さというものはとても強靭な働きを持つんだということをメルケルは知ってるんだと思うんですね。今この国っていうのはどこか頑張ろうという雰囲気がどこかにあるように私には感じられます。そうではなくて、今このメルケルの言葉を考えてみますと、みんなでもう少し弱くあろう、弱い自分というものを素直に認めよう、その上でつながっていこうという道もあるんじゃないのかなというふうに思うわけなんです。メルケルさんという人はですね、この方はプロテスタントのキリスト者でもあります。そしてこの方は物理学者でもあるんですね。私の信仰というメルケルさんの本が出ています。その中でですね、こんな一節があるので読んでみたいと思うんですね。人間はそもそも自分を愛し、自分を信じ、自分自身を理解していなければ他者を愛することもできません。人間はそもそも自分を愛し、自分を信じ、自分自身を理解していなければ他者を愛することもできません。自分を愛するということは自分を知るってことなんだ。本当に自分を知るということがなければ他者を愛することはできないんだということなんですね。で、自分を知るということはやはり自分の中にある弱さというようなものもやはり抱きしめていくということなのではないのかなというふうに思います。私たちは自分の弱さというものを抱きしめることができたときに、他の人の弱さというものも抱きしめるに値するものなのだということに気がついていくのではないのかなというふうに思うんですね。このスピーチの中でですね、メルケルは次に、医療従事者の人たちへの大変深い感謝を表明いたします。本当に文字通りの意味で命を懸けて働いている人たちへの大変深い敬意というものをメルケルは表明する。で、私たちはそういう話を聞くと、私たちもやはり私たちの立場で、この共同体そのものを守っていくことができるんじゃないかということに、何か私たちにも何かできるんじゃないかというふうに思わせてくれると思うんですね。で、その後にですね、彼女はこんなことを言います。さて、ここで感謝される機会が日頃あまりにも少ない方々にも謝意を述べたいと思います。スーパーのレジ係や商品棚の補充担当として働く皆さんは、現下の状況において最も大変な仕事の一つを担っています。皆さんが人々のために働いてくださり、社会生活の機能を維持してくださっていることに感謝を申し上げます。もしかしたらこの言葉はお読みになったことのある方も少なくないんじゃないかなというふうに思います。私もこれを初めて読んだ時に大変強く心を動かされました。で、それはなぜ自分がこんなに強く動かされたのかと思うんですけど、私はスーパーのレジや商品棚で働いているわけではないのです、今は。なんですけども、働くっていうことは、大変誇り高いことなのだということですね。私たちは日頃何かこう働くっていうことを賃金を得たり生活を支えたりということの手段だというふうに考えがちですけど、そうではないのだ。共同体を支え他の人の命を守るという大変に誇りの高い営みなんだということをメルケルはここで思い出させてくれるんじゃないかなというふうに思うんですね。私たちはいろんなものがなければ生きていけません。それは人と人のつながりがなくても生きていけません。 自分の命を実感するということがなくても生きていくことはできません。ただもう一つ、私たちはやはり生きていく誇りというものもなければ生きていくことはできないんじゃないかなというふうに思うわけなんです。このメルケルの言葉はドイツ国民だけではなくてですね、世界のスーパーで働く人たちにも大変大きな励ましになったんじゃないかなと思うわけです。もしかしたら皆さん、この今お聞きくださっている中にもですね、こういうお仕事で私たちを支えてくださっている方もいらっしゃるかもしれません。私もここでですね、皆さんに大変深い感謝を捧げさせていただければなというふうに思います。次ですね、皆さんにご紹介申し上げたいのが、アメリカ・ニューヨーク州のクオモ知事、アンドリュー・クオモという人物ですね。最近急速に注目を集めている人物でもあります。今年アメリカでは大統領選挙が行われますけど、その次の大統領選挙は2024年、クオモ2024というような言葉もですね、巷では語られ始めています。彼こそ次の次の大統領にふさわしいんだという声があちこちで聞かれるようになっています。なぜ、こんなクオモが注目を集めたのか。それは最もコロナウイルスの感染が深刻化しているニューヨークで、大変優れたリーダーシップを発揮しているからなのです。彼のリーダーシップの原点というのはですね、どこにあるのか。それは命を守るということなんです。やはりメルケルと同じですね。彼は経済が大事だということはもちろんよく理解している。しかしそれは命があって初めて経済があるのだということですね。彼が初めの頃行った記者会見の中で、命を犠牲にして経済を加速させろ、そんなことを言うアメリカ人はいないはずだという言葉から彼は語り始めたのを僕はとても印象的に見たのを今でも覚えています。命を犠牲にして経済を加速させろ、そんなアメリカ人はいない。でも現実はもちろん違うことはこの人物は分かっているわけなんです。今私たちはニュースを見ると、アメリカの一部で少し勇み足なんじゃないかというような生活の変更が行われてますね。もう少し慎重でもいいのではないかと思われるところで、日常をもう一度取り戻そうという動きがあるのも事実です。しかしクオモはそう焦ってはならない。なぜならば、焦って元の生活に戻ろうとすることは私たちの命を脅かすからだというふうに彼は言うわけですね。彼は今毎日記者会見をしています。で、毎日記者会見している中で彼が語っている言葉の中にですね、大変素朴なんですけど、ニューノーマルという言葉が今注目を集めています。私たちはノーマルな生活に戻りたいと人々は言うけれど、もう私たちは元のノーマルな普通の生活に戻ることはできない。私たちはこの大きな試練を経て新しい日常を作っていかなくてはならないのだというふうに彼はそれを毎日繰り返して語っています。新しい日常とは何なのか。それは私たちがもう一度命の優位のもとに社会を作っていこうとすることなんだということなんだと思うんですね。私たちはどこか経済を優先してきたのかもしれない。もって言えば私たちは、さっきメルケルの言葉で言えばですね、強さをどこか優先してきたのかもしれない。そうではなくて、弱いということの中に可能性を見、命の中にある強い働きを見出していこうとする。それがクオモが言うニューノーマルということなんだと思うんですね。クオモはですね、記者会見の中で、もう一つ私たちに大事な言葉を教えてくれています。それはバルネラブルという言葉なんですね。バルネラブル、日本語では何かあまり聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれませんけども、それは、ある弱さを持っていることであり、とても傷つきやすいことでもあり、で、今回のこのコロナウイルスのこういう脅威の中ではですね、大変命の危機に近い人たちのことをバルネラブルパーソンと言ったりもします。 病、大変重篤な病を持ってらっしゃる方、あるいはご高齢の方、そういう方がバルネラブルパーソンなんだ、そういう人たちを守るということが私たち世界全体を守っていくことにつながるんだということをクオモは日々語っているわけなのです。私たちは何か弱い人を守るということが自己の不利益になるんじゃないかというふうに考えがちです。しかしクオモはそうではないんだというわけですね。弱い人を守ろうとするときに私たちは何か違う自分の中に眠っている力を呼び覚ますんだというわけなんです。その力とは何か、クオモは愛だというわけですね。彼は日々の記者会見の中で愛という言葉を本当に繰り返し語ります。もう何か愛という言葉がですね、今私たちこの現代社会の中では大変用いるのが難しい。私なんかもう物を書く人間ですけども、愛という言葉で愛を伝えることが難しいというのがこの現代なんじゃないかなというふうに思うんですね。でその中でもあえて、もちろんクオモはそのことをよく理解しています。理解している上で彼は愛という言葉を毎日毎日記者会見を通して人々に向かって語りかけるわけです。そして彼はこんなことを言います。最もタフな人間は常に愛を語るほど強い。最もタフな人間が最も愛を語るのだということを言うわけですね。ですので私たちはもっとタフであろう、愛を語りうるようにということだと思うんです。愛とは何か、愛とは何かって、このクオモが考えている愛っていうのはですね、やはり私たちの怒りを鎮め、本当に何か大きな社会変革に変えていく力の源になるものですね。そして私たちを利己主義から救い出してくれるものじゃないのかなというふうに思うわけなんです。今私たちはこういう危機の時代に生きていますと、どうしても自分のことを考えがちです。利己主義に陥りがちですね。ですけども、その利己主義を追求していくことは決して私たちを幸せにはしないということをクオモは強調していくわけなんです。さて、次に皆さんと、考えてみたいのは、昨年、11月に来日いたしました教皇フランシスコの言葉です。彼はですね、4月19日のミサ、バチカンの近くで行われたミサの中でこんなことを語っています。私たちを今後ひどく襲う危険があるのは、無関心な利己主義というウイルスです。自分さえ良ければ生活は上向く、自分さえうまくいけば全てそれで良いという考えが広がることです。こうしたことから始まり、最後には人を選別し、貧しい人を排除し、発展という名の祭壇の上で取り残された人々を犠牲にするに至ります。これは、彼がコロナウイルスに直面して語った言葉というよりも、彼はこのこと、こういうことをずっと語ってきた人です。彼がローマ教皇に就任したのは2013年、なわけですけど、私は比較的彼の言葉に深く接する機会があるわけですけども、彼はずっと変わらずこの言葉を言っています。私たちは、実は自分を守ろうとするあまり世界に大きな分断を作っているんだということなんですね。彼は貧しい人、弱い人を支えましょうということはあまり言わないんです。彼はもう少し過激なことを言います。弱い人、貧しい人に学ぶべきだというわけなんですね。どういうことか、弱い人、貧しい人というものは大変過酷な状況で来ている。そのただ過酷な状況を生き抜く英知というものも彼らの中に眠っているはずだ。彼らはそれを語る言葉を持たない、語る機会を持たない。だからこそ私たちの方から学びに行かなくてはならないのだというふうに彼は言うわけなんですね。 変僕はこの言葉を初めて、本で読んだ時にとっても印象深く思いました。私たちはどこか、自分から見て弱い人、自分から見て貧しい人を助けたいというふうに思いがちなわけなんですけども、彼はそうではない。助けようと思った時、我々はどこか高いところからその人たちを見ている。そうじゃないんだ。私たちはもっともっと低いところに行って彼らに学ぶっていうことを始めた時に初めて見えてくるものがあるんだというわけなんですね。ですので今、社会には弱い人、貧しい人がたくさん生まれています。私たちはそういう人たちにですね、手を差し伸べ助けていくということももちろん大事なのだと思うんですけども、それだけではなくて、彼女たちに学ぶということも始めてもいいのではないのかなというふうに思うわけなんです。そうした時に私たちは本当の意味でのつながりということを取り戻すのかもしれませんし、自分の中にある命というものも再び発見できるのかもしれないですね。もう一つ教皇の言葉を読みたいというふうに思います。このパンデミックは苦しむ人々の間には違いも境界もないことを私たちに思い出させました。私たちは皆弱く平等でかけがえのない存在です。今起きていることは私たちの内面を揺さぶります。今こそ不平等をなくし全人類の健康を損ねる原因である不正義を正す時です。この言葉も大変印象深いですね。今私たちは危機に面しているだけではないのだ。私たちのこの世界にはびこる不正義というものを正す時なんだって言うんです。今私たちはこの世の中が全く平等でも均衡でもなく、ある大きな不調和の中にあるということを経験しているのではないでしょうか。私たちはそれを今まで見て見ぬふりをしてきたのかもしれません。しかし私たちは今それをまさに目撃しているわけです。知らなかったということはもう私たちにはできない。だからこそ私たちはこれを変えていかなくてはならないのだというふうに、教皇フランシスコは語るわけですね。私たちは今、何を、考えなくてはならないのか。それは私たちが今まで簡単に手放してきたものをもう一度取り戻していく道を私たちは今経験しているのかもしれません。さて、これまで、世界のリーダーの言葉をめぐってお話をしてまいりました。第2回目はですね、現代人ではなくて、歴史に語り継がれてきた言葉を皆さんと考える中で、こういう、疫病や戦乱、あるいは大きな危機の中で人々がどういう英知を見出していくことができたのかということを皆さんと一緒に考えてみたいというふうに思います。今、現在の大きな危機を乗り越えていくために私たちは歴史と深くつながるということもとても大事なのではないのかなというふうに考えております。また皆さんと、この番組を通じてお目にかかるのを楽しみにしております。どうもありがとうございました。
シリーズコロナ禍を生きる、その1回目、この声を聞く。お話は東京工業大学教授で批評家詩人の若松英輔さんでした。次回放送予定のシリーズ2回目は、この本を読むと題し、過去の名著に刻まれた言葉の数々を紐解きながら、私たちがこの不安な時代を生きる道しるべを探ってゆきます。宗教の時間を終わります。